中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
今回は、3月30日、日曜日に開催されます、ルーツアゲンチャリのライダー募集。
はい
の告知をしたいと思います。ルーツアゲンチャリっていうのは、奈良にありますペイントショップのハッピーエンドさんっていうところが主催してます、原付きの運動会的な耐久レース。
はい。
で、まあこれに中田山ちゃん、プライベートでも結構参戦してたりもしてて、まあすごくとっつきやすいというか、
うん。
レースを始めるのに最適で、まあ比較的安全な速度でレースが楽しめるということで、この面白いレースをリスナーの皆さんも一緒にどうですかということで、中山バイクラジオレーシング、うん、NYBRR というチームを結成しまして、で、このうちで作ったマシンに乗ってくれるライダーをリスナーさんから募集しますという形で、
うん、
まあライダー募集して参加するっていうのを、まあ何回かやってまして。
うん、そうやね。
はい。で、それがまあ今度3月30日にも2025年の第一戦が行われるので、
うん
うんうん、興味ある方はどうですかという募集になります。で、このルーツザゲンチャリなんですが、参加するのは午前中に行われます、旧式スクーター3時間耐久クラス。
はい。
になります。
はい、3時間の
?3 時間。
あ、3時間。
もう3時間になりました。
はい。
で、これはどういうレースかっていうと、まあ、文字通り3時間の耐久レースなんですが、まあ、1台の車両をバトン代わりにして、
うんうん
うん、はい。交代して、
うんうん、
で、3時間で走った走行距離を算出しまして、その走行距離、で、勝敗を決める。というレースになります。
うん、
で、まあ、これがすごく、いい感じのレースというか、スクーターのレースなんで、ギアチェンジがない。ので、
うん、
このコーナーは何速でとか、いちいち考えなくてよい。
うん、
で、まあ、ゲンチャリのレースなんで、最高速度が直線の後半でも60キロ弱。
うん、
もちろんコーナーとかだともっと落ちる。うん、20キロ、30キロぐらいまで落ちると。なので、とても怪我のリスクは少なくて済む。スピード出てない分、うん。
まあまあね。はい。
で、耐久レースなんで、あんまりその、スプリントレースっていうね、短い周回数でよう挑んで走るレースやと、早い遅いの差がね、もろに出ちゃうんですけど、
うん、
耐久レースの場合、そういう感じじゃないので、3時間で何キロ距離走れるかを競うんで、それぞれのペースで、淡々と周回する方が、転倒リスクとか追わずに、攻め攻めで走って、スプリントレースとかだったらね、転倒してっていうのも、あるんですけど、耐久レース前、それすると一気にロスが増えるんで。
まあ、非力な原付き屋でね。
うん。
挽回しようと思ったら大変はね。
そう。なんでまあ、それぞれのペースで、レースに取り組めるというか、
うん。
参加できるんで、自分との戦い的な感じだよな。一応他のライダーさんもいるけど、イメージとしては。
まあまあまあ。まあ、そうやね、うん。試行錯誤とか、次、こういう感じで行こうとかいうのはできるよね。
そうやな。うん、さっきの週、ここちょっとなんか、あんまりうまくいけなかったから、この週はこういう感じでやってみようとか。
うんうん、
で、まあ、その中で、速い人に抜かれたりとか、
うん、
自分より遅い人がいたら抜いてみたりとか。で、同じぐらいの速さの人がいたら、抜きつ抜かれつができたりとか、
うん。
そういう楽しさがあるレースなんですよ。まあ、それをやってくれるライダーさんを募集しますと。
はい。
で、使用するマシンなんですが、ホンダのトゥデイ。AF61 型、エンジン馬力は 3.8 馬力。
はい。
まあさっき言ったみたいに最高速60キロ弱なんで、かなり遅い方になります。参加車両の中でも。
うんうん、
うん。その参加する旧式スクータークラスは、5馬力以下の A クラスと5馬力以上の B クラスがありまして、で、トゥデイは 3.8 馬力なんで5馬力以下のクラスになります、
うん。
で、この5馬力以下のクラスっていうのは結構穴場というか、狙い目というか、参加チームがあんまり多くないんですよね。
まあまあ。
少なければ3チーム。ね、多くても5、6チームぐらい。5チームやな。
5やな。
5やな。6まではなかなかいかへんな。
うん、
まあそれぐらいなんで、完走すれば入賞とか、
はいはいは
い、ちょっと1台かわせば3位に入れるとか、
う
ん、そういう、結構ね、入賞確率の高いクラスになってるんで、すごいいいなっていう。
まあまあ、表彰台乗れるっていうのはちょっとね。
そうね、その、う
ん、嬉しさもあるし、
うんうん。レースやったかもしれないしな。
そうそうそう。
なので、すごいこう、安全な速度域。 まあ、で、まあ。
安全、まあまあね。ね、
はい、
まあ、
他のレースに比べると安全な速度域で、レースの醍醐味をいろいろ味わえる感じになってるんで。で、参加資格なんですが、何らかの二輪免許を持ってて、バイクに乗れる方です。なので、車の免許でも OK。原付なんでね。
うんうん、
原付乗れるんで。ただ、原付乗ったことがないとか、
うん、
もうほんまに何回かしか乗ったことないぐらいの人は、ちょっとさすがに、すいません。
はい。
一応その、原付に乗るのを練習する場所ではないので。
まあ、確かに。う
ん、ベースとして、まあ、原付を普通に運転できる。
うんうんうん、
そう、スポーツ走行じゃなくて、普通に走行できるぐらいの技量というかね、
はいはい、
経験は必要です。で、装備品が、フルフェイスのヘルメット、オンロード用。で、革つなぎ。で、レーシングブーツ、くるぶしが隠れるブーツ、手首が隠れるレーシンググローブってなってます。
うん。
で、一応これが一番のハードルで、これを揃えるのが大変。
まあ、そうですね。
はい。
うん、
車両はね、僕らが用意するんで、そこに関してはね、
うんうん、
お任せっていう感じでも大丈夫なんですけど、装備品がね、なかなか大変なんで、これに関してはできるだけ、まあサイズとかもあるんで、
うん、
揃えていただきたい。
まあ、そうですね。
うん。もしくは、会場である、近畿スポーツランドっていうミニバイクサーキットで行われるんですけど、その会場にレンタル装備品っていうのがあるんで、
うん、
そちらをあらかじめ予約して借りると、
うん。
そういう風にちょっと手配していただきたいなと思います。で、中山バイクラジオがレンタル用に所有しているヘルメットとか、
うん、
ブーツとか、グローブ、つなぎっていうのがあるんで、一応それの中で、まあこれは貸し出しできますよっていうやつは、ブログに載せるんで、
うん、
ちょっとそちら見て検討していただきたいなと。
はいはい、
はい、はい。で、一応まあ、レンタル代、お店で借りるよりはだいぶ安く、
うんうん、
はい、してます。
うん。
で、まあ、ただ、その、店頭とかで、レンタル装備の、なんか削れたとか。
あ、こけたり。
こけたりとかであっても、別にその修理代とかは請求しないんで。
うん、
はい。
はいはいはい。
なんで、ちょっとレンタル代いただきますが、そこはご了承ください。
はい。
で、あとは、あと何かあったっけ？あ、あと、スポーツ保険が必要です。
うん、
はい。これ何年か前から決まったんですが、その会場の近畿スポーツランドというミニバイクコースがやってるスポーツ保険に加入しないと、サーキット走れなくなったんで、レースに参加できないっていうルールになりましたんで、この、近畿スポーツランド保険、KSL 保険っていうのに加入が必要です。で、これが当日加入とかできないんで、
事前に。
はい、事前に加入してもらうことになります。それの手続きとは、中山の方ではやってないので、
うん、
まあ、直接、近畿スポーツランドさんのホームページの方で。
行かなあかんの？
いや、ウェブ手続きもできる。振り込みとかで。
あ、うん、
近くの人はね、行って、現地でやったら、まあまあ、その日のうちにね、うんうん、発行っていうか、その、登録できるんですけど、そうじゃない場合は、まあ、2週間ぐらい前には、
あ、
うん、ウェブで登録しておいてもらってっていう。で、これが登録されない場合、ペナルティががっつりかかるんで、
あ、
はい、ね、入賞も、とかも怪しくなるんで、なのでこれは忘れないように、はい、お願いします。まあ、その辺はね、エントリーフォーム、中山バイクラジオブログに、のエントリーフォームの方にも、記載とかあるんで、
はい
はい、そちらを一通り名通してもらって。一応、ブログ名通してもらったら、詳細はわかるようにしておきます。
あ、
逆にブログ名通せへん人は、ちょっと難しいと思う。やっぱりレギュレーション守ってやらないとダメなんで、
はい、ルールは、うん、ちゃんと読んどいて、みたいなことやね。
一応、こう、
紙砕いて、
そう、遊びといえのね、一応人怪我さすかもしれないし、自分も怪我するかもしれないんで、
うん
うん、まあ、こういうルールになってますっていうのを、まあ、体験して、実際走ったりした感じで、わかりやすくちょっと砕いて、記載しておきますんで、一応そこは、ちゃんと、一度は目を通してください。
うん、
という形で、やります。で、これが参加費が1万円。です。
はいはい、
これはまあ、ほぼほぼ参加費です。
うん、
その、僕らの儲け的なのは入ってないです。
うん、
一応、募集人数が2名から3名。
そうですね。
です。はい。はい、はい。っていうのは、3時間走るんで、2人だと1人の担当時間が1時間半。
うん。
で、3人だと1時間。
うん。
1人当たり。
うん。
で、4人とかになると、結構ね、回ってくるまで3人入るんで。
まあ。
自分が走った後。
そうやな、ちょっと間が空くね、う
ん。間が空いてしまうんで、まあ、ベストなのは3人。
うん。
ぐらいなんで、うん、まあ、2人か3人を募集しますと。
はい。
で、1人の時はちょっと申し訳ないんですが。
うん。
中山バイクラジオレーシングとしての参戦見送りとさせていただきます。まあ、3人以上になった場合は、誰をライダーとして採用するかは、こちらに 任せていただくというか。一応、まあ、その、なるべく初参加の人とか、まあ、年齢若い人とか、やってほしいなっていうのもあるんで、
はいはい、
そういうのを含めて、ちょっと、ライダーを選定して、どのライダーをね、選ぶか、チームのね、権利というか。
監督の
ね。あれなんで、そこはもう、ちょっとこっちに任せて。
采配次第よね。
はい。早い遅いでは決めないんでね。
はい。
勝てそうな人を選ぶっていうよりかは、その、なるべくこう、参加して楽しんでもらえそうな人に、お願いするっていうことになるんで。
はい、
なので、基本的には、まあ、無事完走して、レース楽しんでもらうというのは目的なんで、
うん、
その、表彰台に乗ってもらうとか、そんなのは別に全然気にしてもらわなくて、大丈夫
です。まあまあ、そうですよね、うん。うん。その場の雰囲気ってことでしょ？
うん。レース楽しんで、まあその、レースの始まる前の、ライダーズミーティングとか、聞いて、
うん、
ルールも確認して、練習走行とかもして、で、実際に走って、っていうのをね、楽しんでもらって、レースってこんな感じなんやとか、
うん、
まあ行動でできない感じの遊びになるんで。
そうやね。はい。終わった後とかね。
うん。
うん、
結構やっぱり、耐久レースなんで、チームメイトがいたりするんで、原付きのレースといえど、達成感とかね、
まあまあ、
連帯感が生まれたり。
そうですね。うん、それはあるな。
あと一番いいのはね、やっぱり、自分と同じぐらいの速さの人がいた時ね。
いや、まあ、トゥデイやったら厳しいか。
まあ、トゥデイはどうしてもね、車両が遅い方になっちゃうんで、全体の中でもね。
ね、うん、抜かす醍醐味というかさ、その辺が味わえへんかも。
確かにね、トゥデイ抜かそうと思うと、それなりにね、
そうそう、
あの、テクニックというか、そういうのが、ないと難しいんですけど、そうね、それのやっぱりね、走ってる車両が、ルーツアゲンチャリっていうのは、スポーツ走行向きの車両、お断りの、
うん、
例えば、NSR50 とか、
うん、
ああいう原付は出れないレースなんで、
うんうん、
基本的には空冷の古いやつしか出れませんっていうやつなんで、
うんうん、
午前の旧式スクータークラスでも、速いやつで言ってもディオとか、
うん、
ジョグとか、
B の方
に。ああ、B のとかね、
うん、
そういうやつで、A クラス、5馬力以下のクラスライバルになるのが、アドレスとか、あの、4サイクルのアドレスとか、4サイクルのディオで、フォーサイクルの R1 こと、ヤマハ B のね。B のね、フォースト早いんで、あれだけ妙に。R はね、ちょっとチート車両ですね。では、2サイクルでも古いやつとかやったらね。
ああ、まあまあね。
はい、5馬力以下やったりするんで、メットインになる前の2ストとかね。あの辺の車種がライバルなんで、結構まあみんなどっかに弱点を抱えてるというか、スポーツ走行向きじゃないんで。
まあまあ。
うん。
確かにね。
普通でやったらエンジンパワーがない。
うん。
とか、あと、他の人で走ってた車両で言うと、例えばタイヤサイズ8インチ。トゥデイは10インチなんですけど、8インチでちょっと安定感がないとか。
うん、まあまあ何かしら、
ね。何かしらね、弱点があるんで、そこをね、うまくこうカバーしたりして楽しめるんで。
うん、
で、あとハンデポイントっていうのもあって、やっぱりどうしてもレースあまりにも不向きすぎるとか、
うん、
そういう車両にはハンデが多めにもらえて、
うん。
で、ちょっとこれは今まで走ってきて結果残してるなっていう車両とかやったらハンデが少なかったり。
うん、
初心者や初めて参加やったらハンデが多くもらえたりして。で、この多くもらえたハンデは何になるかっていうと、走行距離にプラスされます。
うん、
例えばハンデポイントが5やったら、3時間で走った走行距離プラス5キロ。っていう感じでハンデも加算されたりするんで、まあそういう意味でも走ってみて、さあ、順位はどうなるかみたいな。
まあまあそうですね。うん、
あと、もちろんペナルティもあります。安全のために守らなきゃいけないピットレーンの速度とか。
うん、
急いでピットレーンをね、30キロでカットバッシュとか、
うん
うん。あと、1コーナーに合流するとき、ピットから、
はいはいはい。
そういうときに、まあ決められたところを通らずに、うん、いきなり本コースにギュッと入っちゃったとか。こういうのあると、かなりね、危ないんで。
そうやな。うん、
あと、ストレートで蛇行したとかね。
うん、
まあいろいろ、やっぱり基本的には安全に関わるところが守れなかった場合、ペナルティ
ー。はいはい
はい。はい、食らうんで、早い遅いうんぬんじゃなくて、まあ、基本的には怪我しない、させない。そこを気をつけてもらって、で、まあ、あとは、自分のやれる範囲で、スポーツ走行を楽しむみたいな、
うん。
そういう感じのレースです。とてもフレンドリーで、とっつきやすくて。あとは、天候が良ければ全てが最高って。3月はちょっとね、天候崩れがちなんでね。そこはもうあらかじめ言っときます。
うん、
はい。
3月
霧が出たりね。
そうや。
寒かったりっていうのはあるんでね。
基本雨やもんな。春は。
まあ、とはいえ雨は雨でも、それなり楽しかったりはするんでね。
そうやね。
はい。
うん、
雨、アクシントが起こるんで。こう、走ってるときしんどいね、やっぱりな。い、うん、あ、いやなっていうのもあるよ、雨やし。
うんうん、
ちょっと、その、タイヤのグリップに不安を感じたりとかさ、するけど、まあ、あちこちこけたりとか、一瞬するっていうのがあったりで、結構終わってみたら結構話すネタは多かったりするからな。
あ、まあまあ、そうやな。それはあるな。うん、
そういうルーツはゲンチャリという、楽しい原付レースを。
はい。
はい。ぜひ、やっていただきたいというかね。レース経験がないけど、ちょっと興味あるとか。
うんうんう
ん、ほんまにそういう人に最適なレースなんで。で、この募集が、まあ、これ、音声流れてる時には、中山バイクラジオブログの方に、参加エントリーフォームを、
うん、
ライダーエントリーフォーム立ち上げとくので、そちらからエントリー必要事項を記載してエントリーしていただくことになりますが、
うん、
エントリー締め切りが3月10日月曜日になります。
うん、
この日までにエントリーがあった分を、受付して、うん、でその中でまあ人数が多いようでしたら山ちゃんと協議してメンバーを決定すると、
うん、
で決定次第メンバー決まりましたと連絡させていただいて中山バイクラジオの方から主催者の方にエントリーすると、
うん、
はい。でまあ当日の流れなんかに関してもその時にね詳細連絡しますし、
うんうん、
であとはこれまでの参戦の様子、
うん、
こんな感じで参戦しましたよとかYouTube の動画でね、まとめてある。
はいはいはい。
そういうの見ていただいたら、だいたいこんな感じのレースなんかとか、
うん、
こういう感じで進むんかとか、分かっていただけるかなと思います。一応午前中のレースなんですけど、早朝にね、受付して、練習走行して、ライダーズミーティング、その注意事項を主催者から聞く、そういうのがあるんで、6時ぐらいには会場入りっていう感じになります。朝6時に。
そうか。
はい。なので、遠方、近畿圏以外の、ところが来る人は前乗りとか、一泊してとかなると思うんで、
う
ねうん、なので、レース開始は9時やから、8時ぐらいに行けばいいかとかだとダメなんで。
ああ、まあ、それはね、はい、うん、もうちょっと早く来いよっていう話になるからね。
うん、そう、ルール説明みたいなね、ライダーズミーティングはしっかり聞かんとダメなんで、まあ、朝6時から、
はい。
会場入りしてもらって、だいたいお昼ぐらいに終わります。
うん、
はい、
うん。
で、そっからお昼休みと午後のレースがあって、5時ぐらいに表彰式があって。
うん、
まあ、この表彰式に関してはもう、参加するしないは自由です。
うんうん。
たとえ表彰式に乗れる権利があったとしても。
ああ、そう
ですね。優勝2位、3位になっても、日曜日なんで、開催がね。
うん。
次の日仕事やからどうしてもちょっと早めに帰らなあかんとかやったらもう、レース終わった時点で、すいません、先帰ります。でも全然 OK です。
うん。
まあ、それでね、入賞してた時なんか、商品とか山分けして、後日、送らせてもらうんで。
ああ、はい、はいはい。
一応レースなんで、エントリーリストっていうのを発行されます、
うん。
全参加者に配られます、
うん。
そこに名前が載ります。で、普通はフルネームが載ります、本名の。
ですね。
はい。うん、何もしなければフルネーム、本名載るんですが、一応中山バイクラジオレーシングでは、特に何も指定がない場合は、フルネーム、本名の名字だけが、
うん、
フルネームではなく名字だけが記載されるようにお願いしてます。
うん、
例えば中田だったら、もし一人中田だけ、
うん。
はい。になります。で、ただ、それもちょっと困ると。まあ、いろいろ事情があって、名字もあんまり明かしたくない人は、ラジオネームとか、レーサーネームみたいなあだ名での登録も可能です。
はいはいはい。
まあ、あまりもこの、なんていうんですかね、非常識ではない。
ああ、まあまあね。
うん、ネームであれば、そうそうそう。
ちんぽこ、
ね、ちんぽこぶんぶん丸とか、そんなんじゃなければ大丈夫です。あと、差別的用語とか、まあ、はいはい、要は、子供は聞いても、子供にちゃんと聞かせられるぐらいの、名前やったら、
うん
多分通してくれると思います。そこら辺理解のある主催者さんなんで。で、あと年齢が乗るかな出身県と。
ああ、うん、そうですね。
出身県、うん、名前、年齢が乗ります。うん、まあ出身県と年齢に関してはまあ基本的にはそのまんま乗って、
はい、
名前に関してはこちらから指定した名前にしていただくことも可能ですし、うん、特に何も指定がなければ名字だけになります。で、女性が参加された場合は基本的には年齢のところは非公開になって、
うん、
あの女性のマーク。っていうかね。
うん。丸書いて
10。丸書いて10みたいな、あれになります。
はい。
はい。で、あと、更衣室、トイレなんかも完全に男子は別になってるんで、
うんうん、
キングスポーツランドは。なので、女性でも参加しやすい感じになってると思います。
うん、
毎年、2人ぐらいはいてはるかな、女子のライダーさん。
そうやな。
うん。
おるな。
うん。
午前午後ともおるよね。
ね。
おる。
そう、女性結構、まあ、人にもよるっちゃよるねんけど、基本的には男性より体重軽い人の方が多かったりするやんか。
うん。
だからね、 あの、非力な原付レーサーだと、速いんですよね。曲線の伸びとか違って。
まあまあ、曲線の伸び、まあまあね、それはあるな。
あと、初心者の方は、あの、初心者ですよっていう証の、蛍光のビブスを、貸してもらいます、
うんうん。
で、これ着てると、あ、初参加とか、レース慣れしてへんな、ということで、要は、周りから安全な位置で抜いてもらえるとか。
うん、
まあ、初心者マーク、車の、あれみたいな、感じなんで、まあじゃあ、それ来てれば、怖い追い越しとかかけられることはない
だろう。
うん。と思います
、うん。
まあ、他の人も、あ、初心者さんやから、ちょっと、どういう動きするか、様子見ようってならはるはずなんで。うん、
意識はするよね、うん。何も来てないよりも。
うん。なので、まあ、レース慣れたらね、脱いでもらっても全然大丈夫なんですが、初参加の方は、そのビブス、蛍光ビブス借りて、
うん、
初参加をアピールしながら走れば、ちょっと怖い思いとかは、抜かれるときに。うんうんしないと思うんで一応中山バイクラジオの所有のビブスもあるんであ
そうなの、
うん
それは知らんかった
なので例えば友達レース興味ある友達と一緒にエントリーとかしていただいても全然、
うんうんう
ん、なんか知り合いいた方がちょっと安心やん一人でエントリーって結構難しいからなあれや
と思うけどまあそれは一人でエントリーはなかなかハードル高いよね
なんでまあ例えばバイク仲間同士とか、
うん、
あとバイク乗ってるカップルさんとか、
うん、
親子でもいいし、
まあまあ、うん、
もちろんね単独でエントリーしてもらうと全然、
ちょっと違うことをやってみようっていう感じだね。
そうやね。
普段ツーリング、
うん、こういうバイクの遊び方もあるよっていうことで、でまあそれをすごく安全な速度域で、
うん、
で多分コスト的にもかなりなんていうの低めのコストで楽しめるレースだと思います。ぶっちゃけ、まあ、実質参加費ほんまに必要な参加費ぐらいしかもらってないんで、うん、車両費とかほぼ無料みたいなもんなんで。
うん、準備するんやったら、ほら、大変やと思うで、うん、一からね。うん。
あと、まあ、レース中にね、もう残念ながらというか、不本意ながら転倒とかなってしまって、
うん、
で、バイクが壊れたりした場合も、別に修理代とか請求しないんで、
うん、
部品代出してくれとかも言わないんで、うん、もう気にせず。ガシャンと言っちゃってください。
うん。
ただ、その自分の怪我とか、自分の持ってる装備品の、修理代とかもそういうのは全部自分持ちなんで、
うん、
はい。外はね、ご了承ください。
ですね。
はい。はい、あと、まあ、バイクにちょっと調子悪いとかあったとしても、ちょっとそこは勘弁してくださいと。まあまあね、一応大丈夫だよしてるんですけど、たまにね、なんかちょっと機嫌悪い時もあったりするんで。
まあまあね。全開で動かすことはあんまないからね。
そうですね。一応タイヤはあのハイグリップのタイヤを履かしてるんで、まあ、エンジンは 3.8 馬力しかない車両に、ハイグリップタイヤ履かしてるから、明らかにタイヤの方の性能は勝ってるんで、よっぽどのことをしない限り、タイヤが滑ってこけるとかないですね。
はいはいはい。
こけるとしてあまりにも曲がりきれないスピードとかになっちゃったか、その他の人と絡みそうになって急ブレーキかけて、こう体勢が崩れたかとか、そういう感じになると思います。攻めすぎてタイヤが持たへんとかはまずないと思います、あれでは。
そうやな。うん、倒しすぎたら多分そのまま捨てんやん、俺ね。
ああ、そうや。それはタイヤのグリップが抜けたとかじゃなくて、あの、ボディとか当たるんで、そうそうそうそうバンクが少なくて、それで、ね、タイヤ浮いちゃうっていう。うん、
別のとこが当たってやる、うんうん。
そんな感じ。今のところ転倒された方はおられないか。あ、いるな。何人かいるわ。あ、でも怪我とかはないもんな。
怪我はないね、うん。
基本的にまあ、ルーツアゲンチャリで、特に午前のな、旧式スクータークラスとかやったら速度もそんな出てへんから。
うん。まあまあ、怪我は。
多分、打撲ぐらいこけて、皮つなぎ来てな、まあ、あの速度域で、よっぽどのこけ方しん限りやったら、まあ、まあ、まあ、打撲ぐらいですよ。大体。
当たり方と、当たるところによりけりやけど。
あと、車両はあの、NYBRR。高山バイクラジオレーシングの、トゥデイなんですよ。ゼッケンは42番。鈴木は元 GP に参戦した時の鈴木カラーに塗ったホンダのトゥデイになります、うん。
はい。
これがまあなかなか自分で言うのもあるんですけど、いい出来というか、
うん、
雰囲気ある出来なんで、元 GP とか好きな人はね、乗っててテンション上がるかなと。あと、去年ね、
あ
秋のあの、モテギ日本グランプリで、うん、NYBRR のトゥデイ、がアレックスリンス仕様のカラーなんですけど、はい、そこに貼るゼッケン42番、リンスのゼッケン42番のゼッケンのステッカーに、サインをしていただきまして、アレックスリンス本人に。 茂木に行った先輩ね、ステッカーを託して、これサインもらってきてくれってことで。はいはいはい、なので、うん、リンス本人の直筆サイン入りのゼッケンに貼り替えて、参戦となります。
これは緊張するね。
ねえ。なので、もう、実質ね、これで42馬力アップぐらいの効果はあるんで。と、あともう一台車両がありまして。
はい。
去年のマルク・マルケス。2024年のマルク・マルケスが走ったグレシーニカラーのトゥデイもありまして、
うん、
こちらはね、ちょっとなかったプライベートなお友達が使用するかもしれないんで、こっちの色はひょっとしたら選べないかも。なんですけど、もしそっちの方の参戦がポシャったら、
うん、
一応リンスカラーとマルケスカラーだと選べるようにしてます。うん、まあ、性能としてはリンスカラーの方がちょっと上です。
気持ちやろ。
気持ち上です。
まあまあね、どっちを選ぶかね。はい、うん。はい。
こんな感じですかね。
はい。
なので、ちょっとまあ、レースやってみたい。
うん。
興味あるっていう方は、これをきっかけにね、レースの世界に入ってきてくれたら、すごい嬉しいなと思うんで。
うん。
ぜひ、中山バイクラジオブログの方を、しっかり一読していただいて、
うん。
あ、これやったらやれそうとか、をやってみたいっていう人は、ぜひ、エントリーフォームの方から、応募の方お願いします。
ですね。
はい。
はい、お願いします。
松山ちゃんがなんか、アドバイス
初アドバイス
なんか参加したい人になんかこれ言っとこうかな、みたいなある
参加したい人
うん。参加迷ってると。一応山ちゃんもさ、俺に誘われた人やんか。もともと中田が、ルーツやってて、山ちゃんやろうや、って。
いや、まあまあ、乗ったら乗ったで楽しいと思うんでね。
そうやな。う
ん、
やっぱり、始めるまでよな。いろいろ分からへんこともあって不安も多いけど。
そう。まあけどそうやな。一回目やったらレースっていう感覚になるんやろうけど。ずっと参戦していくと、
うん、
なんやろ、レースっていう感覚じゃなくて、なんかちょっと走りに行くっていう感じの。技術とかさ、うん、テクニックは何も進歩してないけどさ。まあ、とりあえず走りに行くか、みたいな感じになるよね
俺。俺でも、ちょっとなんか、ちょっと俺は上手くなった気がする。昔よりは。
うんうん
一応、軽くアドバイスします。こういう風に乗った方がいいですよとか、こういう風に、ライン乗りした方が、安心して走れますよぐらいのことは、
うん、
そう、早く走る方法じゃなくて、まずは安心して走れる方法はぐらいまでアドバイスします。はい、そこから先はもう、いろいろね、試していただいて、
うん。
で、その、試していただいて、もし、なんか聞いてもらえて、答えられる範囲であれば、うん、あ、そういう時は僕こうしてますとか、
うん、
そういうのはアドバイスできるんで。
はいはい、
こっちからね、あれこれ、こうしないととか言わないんで、そこは安心してください。
逆に言ったらね、それが正しいって思っちゃうかもしれないから、ね。
そうやな。やっぱ人それぞれ結構違うからな、乗り方。
うん、
一応20分とか30分ぐらいで交代が多いです、
うん。
うん。勝ちに行くチームはね、90分走ったりするんですよ、一人が。ぶっ続けで。まあ、そんな感じではないんで、うちのチームは。基本的には、1回20分か30分走って、それを2回ないし3回、1人。20分やったら1人3走するし、30分やったら1人2走。
うん。
まあ、それぐらいの方はね、1回目走って、なんかうまくいかへんかったとか思ってもな、2回目他の人が走るの見て。
まあまあ、そうそう。
あ、次はこうしてみようとか、そういう切り替えができるからな、
うん、
その乗り換えのタイミングで。やっぱりね、なかなかそんな集中して走れへん、人は。普通の人はね、90分走れるとかね、ちょっと異常やからね。
うん、集中は切れるな。
な
あ。うん。持って30分やな。
そうやな。20分ぐらいまではずっと集中して走れ
ん。うん。
20分過ぎたぐらいから、まだそろそろ交代しちゃうみたいな感じで、日が散ってきて、ピットの方チラチラ見るようになる。
それはある。
あと、天気良かったらね、なかったら外から、ビデオカメラ回したりして。
うん、うん。
はい、撮影するんで、ぜひ自分の走ったり姿とかをね、動画で。あと、オフィシャルのカメラマンは、
うん、
カメラでね、かっこよく流し撮りとかしてくれるんで。
うん、そうやね。
あれはね、ちょっと、まあ、もちろん有料なんですけど、
うん。
一データ500円ぐらいだかな。
そうやね、確かそんな感じ。
うん、それぐらいなんですけど、あれはまあ、お、これはっていうショットがあれば、
うん、
勝って損はないというかね。
確かに。
ちょっと、あ、俺かっこええやんって思うぐらい、ピシッっていう写真が撮れる、撮ってくれはるんでね。
そう。ね、実際30キロで走ってても、写真ではめっちゃ早く見えるからね。
これはもう100出てんだぐらいのスピード感で撮ってくれるんで。
めっちゃ速いように見えるっていう。
で、そこにまたうちのね、ファクトリーカラーというか、
あ、まあ、
元GPカラーがまた映える映える。
まあ確かに。 それは言えるな。
だからそういう楽しみあるよな。うん、レース終わった後の。マジであの、年賀状にできる一枚みたいなのが作れるんで。
確かに。
年賀状、もしくはあの、SNS のトップ画とか、アイコンにできる一枚がね、撮れると思えばもう全然、それを撮りに行くぐらいな。
まあまあ、わからんではないな。
うん。
うん。
っていうのもあるので、ぜひこれ聞いて興味持っていただいた方は、エントリーお願いします。うん、
はい。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。次回もお楽しみに。